はようございます昨日から世間はゴールデンウィークに入っているそうで、ゴールデンウィークっていうのはなんか旅行会社がつけた名前なんですかね。なんかそういうふうに聞いたことありますけども、それはまあ旅行会社にとってはこの間にみんな旅行して、儲かるので、まあ、ゴールデンウィークということで、別にみんなにとってこれが嬉しいわけではなくてですね、人間はいろんなことにストレスを感じるんですけど、実はお休みっていうのもストレスなんですね、はい、休みになりゃストレスなくなるかと意外にそうではなくて、休みかどうやって過ごそうかなとか、みんなはいいなとか、家族どうしようかなとかですね、いろいろ考えてストレスになるということもあるそうですが、まあ、今日ここに皆さんいらっしゃるということは今のところまだ旅行に行かれてないということで旅行会社にとってのゴールデンではないわけですが、まあ、もしかするとこの後半がね、今年のこのゴールデンウィークはちょうど間がね3日平日があって、お仕事の方はねこの3日また仕事行かなきゃいかないとか、中には10連休という方もあるようですけれども、まあ、私はあんまり暦に関係ない生活をずっとしておりますが、だいたいお休みの日は教会の行事があったりなんかして、まあ、後半にあるいは旅行に行かれる方があるかもしれませんが、まあ、今日はちょっとこの旅行に関係のあるようなお話であります。まあ、弟子の条件と旅行とどう関係があるのかと思われるかもしれませんが、聖書の箇所はルカによる福音書の14章25節から33節であります。ルカによる福音書14章25節から33節をお読みいたします。大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。もし誰かが私のもとに来るとしても、父母妻子供兄弟姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえない。あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか。そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、あの人は建て始めたが完成することはできなかったと言うだろう。またどんな王でも他の王と戦いに行こうとするときは、2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に施設を送って輪を求めるだろう。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。そういうところであります。大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われたという、これがこのお話の、まあ、導入のところですね。イエス様はこの頃、まあ、もちろんさまざまな奇跡や癒しを行われて、また今まで聞いたことがないような教えをなさっておられたので、まあ、今で言えばアイドル並みの人気でありまして、もう行くところ行くところ人だかりで、でこうイエス様が行けばそこにみんなずらずらずらとこうついていってですね、今日はどんな人が癒されるだろうか、どんなお話があるだろうか、何を食べさせてくれるだろうかという感じでですね、まあ取り巻きというか、追っかけっていうんですかね、そういう状態だったと思うんです。でこうみんなずらずらついてきてるんですけど、ファッとイエス様は振り向いてですね、君らは私の後でこうやってついてくるけれども、本当に私のところについてきたければ 父母妻子供兄弟姉妹をさらに自分の命であろうとこれを憎まなければついてこれないよって言われたわけですね。まあ、言われた方はドキッとしたと思いますけど、そんな高尚な気持ちでついてきてる人は多分ほとんどいなかった、ね、何をしてくれるか何を見せてくれるか何をもらえるかみたいな感じで来てたと思うんですけれども、イエス様はそういう人たちに対して自分の持ち物を一切捨てないならばあなた方の誰一人として私の弟子ではありえないと、まあ、ズバッとおっしゃったわけであります。で、この今年は神の国というテーマでお話をしておりますけれども、最初の頃にこの、まあ、神の国というのはこれは、まあ、イエス様のツアーに参加するようなものなんだという話をしたと思うんですね。で、我々こう国っていうとどうしてもこの、領地というかですね、この土地というか領土というかね、そういうものにをまあ連想するんだと思うんですね。で、今もいろいろその領土問題とかやってますけれども、もともとユダヤ人は遊牧民なんですね。で、遊牧民の人たちは領土っていう感覚がないんです、はい、なぜかというと羊やらヤギやらを連れて、この餌を食べさせながらあっち行ったりこっち行ったりするわけです。だからここが僕の私の領土だっていうと食べ尽くしたら終わりですから、ね、だからそもそもこの自分の土地というのは、まあ、そこにまあ住まいがあればそれでいいと、あとは、葉っぱの茂るところ水の流れるところをこの次から次へとこうへめぐっていく、まあ、これが遊牧民であり英語ではノマドと言いますけどね。私はこのイエス様のツアーに参加するものはそういう遊牧民的な発想が大切だと思ってるんですね。この土地を守り、まあ、我々日本人ですからやっぱりこの自分の田んぼを守り畑を守りですね、ここにしがみついて何が何でもみたいなそんな気持ちが強いですけども、イエス様のイメージされている国というのはそういうものではないような気がします。で、イエス様のこのツアーに参加したいと思うものは先ほど言っておりますように、もし誰かが私のもとに来るとしても父母妻子供兄弟姉妹をさらに自分の命であろうともこれを憎まないなら私の弟子ではありえないと、まあなんと厳しいお言葉でしょうか、ね、憎めと言われてもそんなに簡単に憎めるもんじゃないですけど、まあこの言葉の意味はですね、多分うまいこう翻訳の言葉が見つからなかったかと思うんですが、こだわるとかとらわれるとか執着するとかっていう意味なんですね。ですからこれを憎むというのは、まあ、憎まないならばっていうのはつまりないがしろにするとか愛さないとか捨てるとかっていうことじゃなくて、これにこだわらないこと、とらわれないこと、執着しないことっていうふうにお考えいただいたらいいと思うんです。まあ、なぜならばもともと神様は私たちに家族をお与えになってこれを愛しなさいと、妻を愛し、夫を愛し子供を愛して、そしてその愛によって家族が形成するように作られているわけですから、だからイエス様を信じた瞬間にもう妻も夫も親も子もない、こんなものは放り出せって言われているわけではありません。まあ、そういうふうに間違ってしまった、異端の団体みたいなのもなくはないですね。もうイエス様はそうおっしゃってるんだから信じた瞬間に家を捨てて、出家しなさいみたいなことを言ってる人たちもありますが、そんなことはもちろんおっしゃいません。もちろんイエス様自身は家も持たれないし家族も持たれなかった、天涯孤独で、ありました。あえてその自分の育ての母であるマリアであり兄弟たちが自分のところに来た時も、ね、私の母とは誰ですかと、神様の御心を行う人はみんな私の母であり兄弟なんだとおっしゃってですね、まあ、分け隔てをなさらなかった、 まさにあの姿勢こそがこの憎む姿勢、つまりはこだわらない、とらわれない、執着しないということだと思うんです。いつまでも私の夫、私の妻、私の家族、もうあれがないと、彼らがいないと私は生きていけないというようなことだと、イエス様の世代には参加できない。さらには自分の命さえ、自分の命さえ憎まなきゃいけないと言われているんです。自分の命がどうなろうと、これはもう、まさに神様にお委ねをして、イエス様にお委ねをして、自分で何とかこれを少しは先に伸ばそう、これを何とか延命しようというようなですね、そういうさもしい根性じゃいけませんと、そうおっしゃってるわけであります。決して愛さないことや大切にしないということではありません。私についてきたい、私のツアーに参加したければ、自分の家族を、そして自分の命もこれにこだわり、これにとらわれちゃいけません。これを手放して私についてこいとおっしゃっているわけですね。で、その後で自分の十字架を背負ってついてくるものでなければって言われているんです。これはつまり、やはりこの自分の家族に、当然それは自分の愛する人たちですから、彼らのことをに執着しないで、とらわれないでと言われれば、とは言ってもやっぱり気にはなるし心配だし、自分にとってたやすいことではないわけですね。だから十字架を背負ってって言われてるわけです。それはまさに十字架を背負うことだ。十字架とは犠牲ですから、犠牲を伴わないでイエス様についてくることはできない。イエス様自身が十字架を背負って、これは実に象徴的ですよね。生涯何もお持ちにならなかったイエス・キリストが最後に背負われたのは十字架であった。家族も背負わず、財産も背負わず、二枚目の下着さえ背負わなかったキリストが人生の最後に十字架を背負って、私たちの身代わりとしてゴルゴダの丘に登られた。その方が私たちの師匠であり、その方が目の前を歩いていてくださるわけです。十字架を背負って歩いておられる、ね、それなのにこっちは あれもこれも、あの人もこの人もと言ってですね、いらん荷物を抱えて、ついていくようなことがあっていいでしょうか。ついてくるならば、背負うならば十字架を背負えと、そうおっしゃっているわけですね。でももちろん、じゃあ、家族や財産や自分のことに取られないでそれで大丈夫なのかと思いますが、それに対して神は、思い煩いは何もかも神にお任せしなさい、神があなた方のことを心にかけていてくださるからですと言われている。ペトロの手紙の 1-5-7、 いい言葉ですね。何もかも神にお任せしなさい、神があなた方のことを心にかけていてくださる。結局手放せないというのは、神様が何とかしてくださるっていう、そういう信仰が足りないんですね。だから自分で何とかしなきゃいけないと思ってる。神様が私たちの必要をご存知であり、私たちの家族のことも、妻、夫、子供、親のこともご存知なわけだから、もちろん必要なケアをし、必要に私たちは実際具体的なことには答えていかなければなりません。でも心の中では、最後の最後は神様にお任せをして、神様が心配してくださるんだからと言って、これを手放していかなければならない。そうしないとイエス様の伝えには参加できない。そう言われた後で、この2つの不思議なこの例え話をなさってるんですね。この例え話というか比喩ですけれども、例え話はあまり話題になることがありません。そんなに有名なものではない。しかしこのイエス様の 私についていきたいならばって言われている、まあ、非常に有名なそして重要な教えの後で語られている例え話なので、この例え話はとても重要な例え話ですね。しかも同じような例えが2つ並んでいます。1つ目はあなた方のうち塔を建てようとするとき作り上げるのに十分な費用があるかどうかまず腰を据えて計算しないものがいるだろうか。そうしないと土台を築いただけで完成できず見ていた人々は皆あざけってあの人は建て始めたが完成することはできなかったというだろう、まあ、読んだ通りの分かりやすいお話ですね。塔を建てようとするものは当然最後まで建て切るための費用がちゃんとあるかどうかそれを準備して計算して準備してそして建て始める。そうじゃないと途中土台だけ作ってあもうお金なくなったからといってその次が行かなくなったらですね周りの人にあいつは建て始めたけども計算がダメでちゃんとお金がないのにやり始めたからあんなことになっちゃったというようなことを言われるでしょうと。まあさすがにそういう人はいないとは思いますけどね。それからもう一つの例え話はまたどんな王でも他の王と戦いに行こうとするときは2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうかまず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば敵がまだ遠方にいる間に施設を送って和を求めるだろう。敵が攻めてきてですね2万の兵隊が2万の兵隊がいるってこっちには1万しかいない、となるとまともに戦っても勝ち目がないですよね。そうなれば戦う前に施設を送っていろいろ貢ぎ物とか持ってって、なんとか戦わないで和平を結びませんかというようなそういう工作をするだろうと、まあ、そのこれも分かりやすいお話ですね、まあ、両方ともこの例え話は当たり前のことですが何事も準備して始めると。準備がないで始めたら途中でうまくいかなくなることはたくさんあるよとそういうことを言ってます。当たり前のことですね。まあ、大体日本人は準備がいいですね、皆さんも多分準備がいいと思うんです。私はあんまり準備がいい方じゃないんですが、準備のいい方はちゃんとね何でも準備して始めますね、まあ、僕は大体準備しながらやる方ですね。準備しながらってのもおかしいですけども、必要に応じてやる方ですが、準備のいい方はやっぱりきちっと必要にをね、じゃあまず備えてからやるでしょう。でこのしっかり準備して何事も始めるでしょうということとさっきの私についていきたいならば、家族や自分の命さえ憎んで十字架を背負ってついてこいということがどう関わってるかということですが、これはですねこの、まあ、先ほどのお話イエス様についていくイエス様のツアーに行くということですけれどもイエス様のツアーについていくためには十分準備してついていかなきゃいけないよと言ってるわけですね。イエス様についていきたいならば十分準備していきなさいと、ね、でもこの準備というのはまあ普通準備というとあれもこれもあれもこれもと思いますけれどもイエス様についていきたかったらそのあれもこれも持っていくんじゃなくてその逆なんですね。持っていきたいものは全部手放して手ぶらで来いということなんです。あれもこれも持ってついていこうと思ったら旅の途中で挫折してしまう。だからイエス様についていきたいと思うんだったら あなたがあれも必要これも必要あれも大切これも大切あれもこれもと思ってるものは全部捨ててついてこいとそう言われてるわけです。大体まあ今日は旅の話をって最初に言いましたけど旅慣れてる人は荷物が少ないですね。旅慣れてない人は荷物が多いです。 まあ、最近はだいたい私も先週も2回ほど出張に行ったんですけど、なんか最近出張ばかりしてますが、東京駅で、アナウンスがあって、ゴロゴロ引っ張るカバンあるじゃないですか、なんとかケース、あれにぶつかるって事故が起こるケースが多いので気をつけてくれとアナウンスしてましたね。みんなあれ持ってますね、ゴロゴロゴロゴロ引っ張ってですね、私も持ってはいるんですけど使いたくないです、ゴロゴロ引っ張るのね。で、中には自分の背の背なんか体と同じぐらいの大きなの持って行く人いますけど、私も海外旅行も行きますが大きいやつを持っていきたいとは全く思わないですね。教会学校でキャンプなんかすると1泊2日のキャンプとかでも全然子供によって違うんですよ、多分あれ親の気持ちなんでしょうね、君1週間寝泊まりするのみたいな、こんな大きなボストンバッグにさらにリュックまで背負ってもうパンパンになるぐらい詰めて、パンツも5枚ぐらい入ってるような、これ明日帰るんだけどなと思ってですね、まあ、お母さん心配で入れるんじゃないかと思うんですけども、もうねその荷物が多いとね一番何が困るかって移動ですね、でどっか行きたいとかっていう時にですね、なかなかこの荷物が、でそもそも子供だから一回開けちゃうと戻すのは大変なんですよ、戻らなくなっちゃうような子がいるんですよね、で旅慣れてくるととにかく荷物は少ないです。私ももうとにかく荷物は最小限で行こうとしますから、女房がいつもびっくりしますね、パパどこ行くのって、横が行くのかっていうぐらい本当にと東京行くのも横が行くのもそんなに変わらない、まあ着替え1枚ぐらいあれば十分ですね、まあ、2日目は洗って干して着るとか、最悪キタキリスズメでも申告しないですからね、分からないですから、4日とかあるとですねシャツ2枚持ってくるんですね、そうすると入れ替えで着るんですね、そうすると先生は同じシャツを着てるって思われないので、ネクタイも2本持ってくるんですよ、そうするとこれを組み合わせを変えるんですね、ずっと同じと思われるとちょっと心外ですから、とにかく荷物は少ないです、でもあまりにも少ないためにしょっちゅう何も持っていくべきものを忘れるんですよ、これが問題なんですけどね、で新幹線乗ってからあっと思うんですけど、だから新幹線のこのガクッと動き出す瞬間はいつもちょっとドキッとしますね、なんか忘れて、まあそれでもこういう時代ですからね、どこでも何でも売ってますから、もうそれなのにね、海外旅行なんか行こうとするとみんなすごい荷物持ってくるでしょ、ひどい人はですねフランス行くのに味噌汁持ってくしてるんです ね、海外行くのに味噌汁だ梅干しだ持ってくるんでしょ、海外行く必要ないと思うんですよ ね、アメリカ行くのにねひじきの缶詰だとか持ってくる、いやアメリカ行ったらアメリカのもの食べね、フランス行ったらフランスもの食べるからいいんでしょ、緑茶を持ってったりするんですよ、そういう人はね海外行く必要ありません、デパートの地下行ってない、まだその方がいろんなものを食べられる、で帰ってきてしまい日本がいいとかなんとか行くなよっていう感じですけどね、まあいかにもね日本人的ですよ。だからまあ何の話をしてるかというと、イエス様のツアーについていきたいという人はとにかく邪魔があっちゃいけないんです、いろんなものを持って、ついていこうと思っちゃいけません。家族だとかお金だとか財産だとか、あるいは自分の体でさえ、あるいは命でさえ、これを持っていったらどこにもついていけませんよと最初に言いました。イエス様のツアーはですね、これは遊牧民のツアーですから、いろんなとこ行かれるんです。イエス様は山あり谷あり川あり、高い山もある、そして必要なものはイエス様が備えてくださるんです。主の祈りを毎朝私たち祈ってるでしょ、私たちに必要な糧を今日与えてください、我々の日曜の糧を与えたまえ、日曜ってのは日曜日って意味じゃないですよ、日曜の今日のって意味です、あれは日ごとのという意味です、日ごとの今日っていう意味ですから、 3日分って祈ってないんですから。1週間とも1ヶ月とも1年とも祈ってない。今日必要なものをって祈ってるんです。今日あれば十分なんですよ。それなのにね、明日の分、明後日の分、1ヶ月先、ね、山ほど買い込んで何になるんか、明日死ぬかもしれないのに。必要なものは全てイエス様が備えていてくださる。私たちが持つべきものはただ十字架だけだと。十字架を背負ってイエス様の後についてきなさいというのがこの弟子の条件であります。最後に何と言われたか。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。なんと厳しい、ね、一切捨てないならばと。もちろんこれはね、一種の心意気ですよ、ね、事実上のことを言ってませんから安心してください、ね、全部捨てなきゃダメなんですかっていうことではもちろんありません、ね、全部捨てることができたのはイエス様だけですよ、ね、我々はそこまではいかない。ただそういう心意気ですよ。そういう思いでなければ私についてくることはできませんよ。いや、イエス様のツアーを楽しむことはできないです。イエス様が来いと言われるところに行って、行こうというところに一緒に行くことはできないんです。いや、イエス様ちょっと、あれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、そういうところが聖書にあるでしょ。私の弟子になりたい、ちょっとお家、家帰って挨拶してから来たいんですけど、弔いを出してから来たいんですけど、ね、死んだやつは死んだやつに葬らしておけばいいじゃないかってひどいこと言われて、でもそうやってあれこれ思ってたらイエス様は行こうというところについてこれない。そういうお話ですね。こういうことです。つまり最近画像を作るのをちょっとサボってましてね、久しぶりに作りましたけど、これが全て今日のお話はこれ一枚、あれこれ抱えてね、イエス様ってですね、大きい荷物いっぱい持ってイエス様山に登ろうと思ってるのに登れるわけがない、ついていけるわけがない。あなたの思い煩いをここに置いて行きなさい。いや、それでもあれが心配です、これが心配です、そう思ってたら登れないよ。登ったところにちゃんと備えがある、聖書に書いてあるでしょ、主の山に備えありと。主の山に備えある、これは山に登ったらそこに備えがある。この話は聖書の一番最初から出てくる話ですよ。そうじゃないですか。アブラハムをイエス様、神様が試された時にね、一人子を捧げなさい、イサクがお父さん、生贄のヤギはどこにいるんですか。いや、それは主が備えてくださる。私たちが口にしなければならない言葉は常にこれなんですね。主の山に備えがある、主が備えてくださる。私が準備しましょう、私があれをしましょう、これをしましょうではない、主が準備してくださる、主が備えてくださる、主の山に備えがあるから、私はもちろんあれも心配、これも心配、あれも大切、これも大切と思ってるけれども、ね、それは一旦ここに置いてイエス様についていく。そこに新しい山が見えてくる、新しい谷が、新しい風景が見えてくるんです。そこに神の国があるんです。イエス様があなたを連れて行こうと思っておられるところに、あなたも行きたいならば、何かそれを邪魔しているものがあるんじゃないか。それをイエス様のところに置いて、十字架のもとに置いてですね、ついていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。イエス様についてきた人たちに厳しく言葉をかけられました。あなたの父母妻子供兄弟姉妹を、さらに自分の命であろうと、これを憎まなければ私についてくることはできない。私たちはどれほどいろんなものにこだわって執着していることでしょうか。 どうぞ今それを断ち切らせてください。今日ここに私たちはゼロの気持ちになって、あなたに改めてついていきたい。過去は過去、私たちには未来しかありません。いや、そこにはイエス様の国があります。イエス様は私たちを新しい国に導こうとしていらっしゃる。私たちが行ったことのないところに連れて行こうとしておられる。それなのにつまらないものをいっぱい抱えて、あなたが行きたいところに私たちは行けずにいる。なんと大きな損でありましょう。どうかただただ十字架を背負って、本当に全ての心配をあなたに委ねて、主が備えていてくださると信じて歩み出すことができますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。